こんにちは。若手とおっさん、略して W2OFM エピソード228です。今回もオーディブルをもっとみんなに広めたい古山と、
ノーポケモン、ノーライフな福原でお送りします。
このポッドキャストでは、ハッシュタグ W2OFM でご意見ご感想を募集しています。いただいたフィードバックがモチベーションアップにつながりますので、ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。すごいなんかネイティブポケモン的な。
これでネイティブなんて言ったら怒られますよ。
ちょっとどういう方面から怒られるのかが気になるけど。
ポケモン、
そう、
結構ね、ポケモンに人生を支配されていると言っても過言ではないですね。
だいぶすごいな。それでも怒られちゃうの。
うん。まあ本当に、
いや、それ、
本当にノーライフな人も結構いるんで、うん、他それに比べたら。にわかではあります
。ポケモンってそこまでなんだ。
なんか人生のありとあらゆるところにポケモンいるっすよね。
すごいね。
すごい。
どういう意味でありとあらゆるところにいるのか気になるけど。
なんかゲーム、まあ新作出たら当たり前のようにやりますし。
ああ、なるほど。
カードもやってるし。
はい。
ポケポケのアプリで、毎日15時に、デイリーやってるし。ちょっとこの後話すんですけど、ポケフタもちょっと気になるし。
なるほど。
家のリビングにはメタモンのぬいぐるみがいるし。
でもポケモン GO はやってないんでしょ？
ちょっと最近、インストールしてしまいまして。
すごいな。確かに生活のあちこちにポケモンがいますね。
やばい、散歩したらポケモン GO で、寝る前にはポケモンスリープで、おやつ時にはポケポケして、やばいですね。
さすがポケモンだけで会社があるだけのことはあるな。うん。いや、素晴らしいですよ。何が素晴らしいって、これは別に日本に限った話ではきっとないんですよね。
そうですね。
うん、世界中の今多分福原くんと同じくらいの年の人たちはそういう文化で育ってきた可能性が高い。
うん、あると思います。子供の頃に赤青緑を触った人たちは人生の根幹にポケモンがいる気がしますね。
根幹、うん、いやでもあながちそれは間違いではない。そうですね、根幹ですよ、根幹。
みんな一緒なんですよね、話聞くと。やっぱその赤青緑で初めてやって、金銀ルビサファ、ダイヤモンドパールまでやって、そこで一回さよならして、剣盾とか WB の2とかで帰ってくるんですよね、みんな。そう。
いや、うん、素晴らしい。そういうね、共通のコンテキストを持ってるっていうのが本当に素晴らしい。
まあそうですね。
うん。いや、理解できないものは、なんていうか戦いの温床になるわけですよ。我々は理解し合える。
うん。
何の話してんだ。
ポケモンを通して世界平和を実現できます。
いや、ほんとそうですよ。うん、そう、私は信じてます。ポケモンやってないけど。はい。じゃあちょっとポケモンネタお願いしますよ。
あ、はい。どう？先週、ちょうど先週ですね、北海道旅行に行きまして。
はい。
会社の、ま、人たちと行ったんですけど、お題目は、ポケカ合宿。
すごいお題目。
なんで札幌まで行ってポケカやねんっていうのはあるんですけど、まあ、ついでですよね。ポケカは半分ついでで札幌旅行みたいな感じではあります。
ああ、なるほど。いや、この時期、北海道行くとはスキーとかじゃないのとか思いつつ。
まあ、インドは人たちばっかりなんで。
うん。
今なんかホテルっていうよりは民宿的な、うん、ウーバーっていうんですかね。うん、ウーバーはタクシーか。はい、なんだ？
エアビー、
それです。なんかそんな感じのやつで、あ、はい、まあ、マンションの一部屋みたいなのを借りて。
はい、え、これマンションの一部屋なの？
そうなんです。場が広くて。
めっちゃおしゃれ。
すごいですよね。 ベッドが3、7、10、11? ベッド
11って言った。終わりました。
トイレが。
それマンションの人、
トイレが3箇所。シャワーも3箇所。
待って、それ本当にマンション
マンションだと思いますね。
外観的にはマンション。
はい。
すごいな。民泊専用の建物としか思えない。
いや、なんか裏口から入れられたんで、専用の部屋ですね。普通の部屋は普通の部屋な気がする。
ああ、多分ワンフロア持
って
る
人がいて、
はい。
ぶち抜いて作ってるんだと思います。
ああ、なるほどな。いや、素晴らしいですね。一回、なんかね、写真貼れれば貼りますけど、うん、すげえおしゃれ。
うん、めちゃめちゃ良かったです。6人かな、うん、最終的には6人で行って、1人1万ちょっとですね、宿代は。
なるほど。あ、ちなみにこの時期北海道今まで行ったことありました？
あります。父の実家が北海道の、江差というところでして。
あ、そうか。ごめんなさい。ちょっと私も北海道に縁があるんで、ちょっとマウント取ろうとして逆に、マウント取られました。全然語れなかった。
まあ夏、夏に帰ることが多いんで、冬はあんまないんですけど。
まあまあ、ね。まあ
たまにあります。
はい、いや、雪ありました？
ありましたね。
まあ、そっか。
あ、ちょっとこれは、後ほどお話ししたいんですけど。
まあ、了解、承知。
今までの人生で行った北海道旅行、への渡航とはちょっと違う動きをしたので、その驚きもあったので。
うん、なるほど。
でも先に旅行の話で、まあめちゃめちゃ良かったですね、はい。やっぱみんなで行くってのはいいですね。
うん。ああ、うん、いいね。
と結構ご飯に情熱をかけてる人が、先導を、この旅行の企画みたいなことをしてくれてて、
はい。
自分では到底行かないであろう。めちゃめちゃ美味しいお店をいっぱい連れてってもらってめちゃ良かったです。
ありますよね。そういうの。
うん。一人で、自分、なんだ、いつものメンバーで行ったら行かないようなところに行けるみたいなのはいいですね。う
ん。ちなみにどんなもの食べてきたんですか？
ラーメンなんですけど、
お
普通に札幌とか北海道行ってラーメン行ったら、はい、札幌ラーメンとか函館ラーメンとか食べに行っちゃうじゃないですか。
まあ、うん。それはそう。
そうではない。なんたらラーメン、ランキング？ちょっと僕あんま詳しくないですけど、はい、なんかそういうのでノミネートされた、ちゃんと、なんか由緒あるラーメン屋さんみたいな。
まあもう、みんなが認める。
うん。これ味噌でも塩でもなく、醤油なんですよ。北海道で。
確かに、それ、私一人で行ったとして行かないだろうな。
うん、普通に味噌ラーメンだなと思って入っちゃうところ、
うん、
別に北海道とは関係ないけど、たまたま北海道にあるめちゃめちゃ美味しいラーメン屋さん。
なるほど。いや、確かにそれは食のこだわりがある人のチョイスですね。
ですね。
なるほどな。
よかった。で、あとポケカももちろんやって。
ポケカ合宿だし。
はい。みんな参りしてたんですけど、本命は2日目から3日目がこの宿で。
はい。
まあ、夕方6時前ぐらいには宿に着いて、結局明け方の3時ぐらいまで遊んでました。
好きだな、ポケカ。すごいな。
まあね、ポケカは半分ちょっとくらいですかね。まあ、ボードゲームやったりとか、
あ、そう、
ま
あ、やったんで。あ、なるほどね。いや、いいですね。人生、満喫してるじゃないですか。
うん、まあ、こういうことをたまにしないとダメですね。
うん、まあそれは確かに。うん。
ダイビーズゼロでも言ってましたけど、人生の最も大切な仕事は思い出作りであると。
うん。真実ですね。
違いない。
真実です。はい。
あとは、ちょっと今回初めてやったんですけど、私。マーダーミステリーというやつ。
あ。カードゲームっていうかボードゲーム？
ボードゲーム。一度しか遊べないボードゲーム。
うん。うわぁ、めっちゃやりたい。
めちゃめちゃおもろかったですね、あれ。いい。
ちなみに、なんていう名前のやつ？
タイトルは、何度でも青い月に火を灯して、かな。
あ、じゃあそれ知らないな。
でもめちゃめちゃありますもんね、シナリオ。
うん、うん。じゃあボードゲームは、福原くんとはもうできないと。
そうです。 すごいことですよ、これは。
ちなみに、小学4年生の子供ができそう？
うわぁ、ちょっと難しそう。
それは厳しいか。なるほどね。中学生くらいならできそう？
中学生はできそうっすね。
なるほど。
結構、マジで推理しないといけないです。
マジで推理しないといけない。なるほど。そうか。いや、ですね、私がよく聞くポッドキャストで、ゆるふわポッドキャストっていうのがあるんですけど、そこの、福読さんっていう方がすごい、ミステリー系のボードゲームをしていて、一回はやってみたいと思ってるんですよ。あれか。うちのポッドキャストのメンバー集めて。あ、やりますか、それ。あ、いいかもな。で、そういう、ボードゲーム初心者でもできそう？
そうですね。あれは、ボードゲームの、TRPG とかが得意な人は得意な感じ。
はい、ああ、じゃあ難しいか。まあまあ、ちょっと
今度聞いてみよう。でもまあ、みんな同じレベルなら普通に楽しめると思います。
はい、うん。了解。
なんか、初めての体験でしたね、あれは。
めっちゃ楽しそうだっていうのがもうすごいわかる。
やっぱミステリーの事件に自分事として入るっていう感覚初めてでした。
え、そんな感覚味わったこともない。
やっぱ外から読んでる傍観者みたいな。
うん。
第三の壁を通してミステリー事件を見ることがほとんどなわけで。
うん。
その現場にいた一人としてそのミステリー事件と向き合うのなかなかいい体験でした。
ちなみにさっきテーブルトークに例えてたけど、やっぱゲームマスターは必要な感じ？
いや、これは、マダミステリーの商品によるらしいです。
あ、なるほど。
今回やったやつは一応進行役はいましたけど、別にマスターはいらないかな、
はい。あ、その進行役もちゃんと推理に参加できる。
はい、1プレイヤーで、一応時間の管理とか、ルール説明をするだけみたいな感じです。
ああ、なるほど。いいですね。いいなぁ、やってみたい。
これはぜひやりたい。
うん。ちょっと、いずれ、深田くん、やりましょう。
やりましょう。
はい。
早くしないとどんどんシナリオをいろんな人とやっちゃうので。
でもいっぱいあるんでしょ？
すごいっすよ。TRPG と同じでやっぱ、誰でもシナリオ作れると言っていいのかな？多分。
うん。
ウェブ上で、そのシナリオを公開する、プラットフォームがあるくて。
マジか、そういうレベル。
ちゃんと商品になってるものの数はあれなんですけど、探せば無限にあるという感じ。
なるほどな。じゃあそういう意味では商品のものをやりたいからなるべく早くか。
そうですね。
はい。はい、
でもここまでが、みんなで行った北海道旅行。
はい。
で私、個人として、参りで全泊しまして、別の目的を果たしに行ったんですね。
はい。
ボケフタというものが、この世界にはあってですね。
この世界にそんなものがあるんだ。
僕も存在自体は知ってたんですけど、そういう名前があって、ちゃんとシリーズものだというのは今回じゃないな。ちょっと前に、初めて知って。まあ何かと、知らない方のために説明すると、はい、
お願いします。
ポケモンの絵が描かれたマンホールのことですね。
はい。
なんかマンホールにいろんなイラスト描いてコラボしてるの結構あるですよね。うん。ポケモンに限らず。
あるある。はい。
そのポケモンのマンホールが結構全国各地にあるんですね、実は。
はい。
どのくらい全国各地かというと、実は382箇所あるらしいと。
だいぶ多いな。
すげえあるじゃんっていう感じで、まあ当然北海道にもありますということで、ちょっと見てきました。
はい、すごい。
うん。北海道といっても広いんですよね。
うん。広、ね、でっかい道。
北海道にも50箇所ある。ですけど、まあ全泊して50箇所見るのは当然無理なので、今回見れたのは3箇所だけと。
はい。
札幌市に50個とかじゃなくて、マジで北海道に50個あります。
無理でしょ。すごいな。
函館から、これはどこだ？稚内？
はい。
あと、読めない。羅白。 ラブス？
ラブス、はい。
とか、もう本当に散りばめられてあります。
いや、ちょっと待って、もう、そっか、苫小牧？
そう、今回行った場所が、苫小牧、恵庭、当別の3カ所なんですが、
あれ、別にフェリーで行ったわけじゃないよね。
飛行機です。成田から新千歳に。
あれ、苫小牧って、そんな近かったっけ？
でもまあ、新千歳で降りて、最終札幌に行くって考えると、まあ、この3カ所が現実的かなっていうところ。
あ、まあ、なるほど。
選びました。
なるほど。うん。恵庭はまあ、わからんでもないけど。はい。
まず、北海道の地理がわからない方には何が何だかかもしれませんが。
まあ、そうですね。
あの、北海道の尻尾が出てるところの付け根の3カ所。
尻尾は、そうですね。尻尾が出てる付け根。はい。そうなんです。札幌もその辺ですからね。
です。まあ、ちょっと、驚きは、最初、苫小牧行って、はい、全然雪なかったんですよね。
さすが苫小牧。
まあ、ちょっと地面が凍ってるかなみたいな感じだったんですけど。
はい。
そんだけ。で、これは余裕やんと思って、恵庭の2カ所目行ったらもう、もう、ふぶいとるわ、みたいな。足取られる。ふぶいとるって。
この時期の北海道はまあそうでしょう。
驚きます、もう。こんなに差があるのかと。
あ、確かに、あれもう俺歩けるかな、この時期の北海道。歩けないかも。
で、まあ、北海道のデカさをちょっと舐めてたというのはあるんですけど、苫小牧恵庭って、電車でも1時間半とか2時間弱あって、うん、それってつまり、
あ、ですよね。
千葉県の頭から下まで行くみたいな。そら、はい、天気も変わるわ、みたいな。
変わりますね。うん。絵庭か、懐かしいなぁ。合宿、まあ、部活の合宿で行ったな、うん、まあまあ、はい。そうかぁ。
で、まず、一人旅、北海道ポケフタ回りをしたという話。
なんかめっちゃ充実してるじゃないですか。
これ、良かったです。あの、ポケフタを見に行ったの実は初めてで。
うん。いや、うん。なかなかレアな経験だと思いますよ。
なんか旅行とか行きたいなと思いつつ、別に強く行きたい場所ってそんななくて、
うん。
モチベーションに欠けてたんですよね、今まで。
はい。
でもこれを知って、全国すべてのポケフタをこの目で見て写真を撮ってファイリングしたいなと。
382個だっけ
?382 箇所。なならまだ増えるかもしれない。
なかなか、壮大ですね。
壮大です。まあ、短期の目標じゃなくて人生目標みたいな感じです、ね。
本当にそう。本当にそう。すべての都道府県を回るどころの話ではない。
そう。まず、あ、都道府県は回りたいってのはずっと言ってるんですよ。うん、奥さんとも話をして。
あ、なるほど。
ちょっと余談ですけど、その各地の旅行先に行って、ご当地マグネットを買って、それ家の冷蔵庫で47個いて、日本地図を作りたいということ。
ご当地マグネットなんてものがあるの？
今やっております。
知らんか。
まだ三重と
都道府県、
うん、札幌だけ。
都道府県の形をしているマグネット？
いや、別に何でもいいです。あの、
あ、何でもいい、
その県の場所に貼って、日本地図を作りたいっていう。
いいですね。いいですね。うわぁ、思い出貯めてる。すご。
めちゃめちゃいいです。私も教えてもらった発見。やつなんですけど、いいなと思って真似をしています。
あー、やろうかな。それいいな。
実はまだ千葉のマグネットがないっていうね、うん、
住んでるのに。
なかなか住んでると旅行先には選ばないですよね。
まあそうですね。
千葉にもポケフタが香取というところにあるんで、
お、
まあそこでいいかなってちょっと思っています。
当然千葉もその一箇所だけじゃないですよね。
いや、千葉は香取だけかな。
嘘。なんであんなでかい県なのに。
そう、結構そう、これない県もあるんですよ。
あ、マジで。
ポケモン側が主導してるんじゃなくて、市町村の方がうちに作ってくれってやってるんですよね。
なるほど。あ、じゃあポケモン愛に溢れる県にはいっぱいあるし。
そう。
そういうこと。 なるほど。なんかちょっと千葉は、副業が足りないんじゃないですか。
いや、本当ですよね。依頼が多すぎて、ちょっと作るの追いついてないみたいなことを書いてました。
あ、マジで。すごいな。依頼多すぎるんだ。
まあ、そんなところで、
はい。
北海道めっちゃ楽しかったぜ、イエイと、ポケフターっていう概念めちゃめちゃいいぜ、はい、イエイと、人生の目標が一つ増えました、イエイです。
これ、ちなみに今写真見せてもらってますけど、札幌、当別か。
はい。
これ、完全に埋もれてた感じじゃないんですか？
よくぞ聞いてくれました。埋もれていました。
よく見つけたね。
他の人の写真とか見て、周りの風景を見て、ここだ！ザザザザザ！あったって。
見つけらんないでしょ。すごいな。
いや、これ、まあ、隠れてたのも、それはそれでアトラクションでしたね、ちょっと。
うん、まあ、そうで、それはアトラクションと言えるのが、まあ、素晴らしい。はい。
ゼルダの、ブレワイの時の、やりました、ブレワイ。うん、
ブレワイはやってない。
なるほど。写真だけあって、その場所に行くみたいなミッションがあるんですよ。
はいはい。あ、でもそれは、あれにも、まあまあ、はい、はい、なるほど。
それです。はい。
リアル、リアルなやつ。
うん。だから先に見とくのいいですね。写真でボケフタがある場所。そうすると、
いや、本当こんなこと
ここじゃん、みたいな。
そうね。あ、そうか。夏に普通に探しに行くのもいいけど、冬だとさらにこういう様子がプラスされて、さらに楽しい。
そうですね。
これでも、まあ、街中だから良かったけど、なんか豪雪地帯、ちょっと無理ゲーになりそう。
そうですね。大体何かゆかりの地というか、建物のある場所？
うん。
道の駅の前とか。
ああ、なるほど。
そういう場所が多いので、まあ、一応管理できる場所には置いてそうです。
うん、なるほど。なるほどです。
絵庭のやつは周り完全に雪なんですけど、そこだけちゃんと払ってくれてました。多分施設の人が。
あ、そう、こっちはなんか雪はあるけど綺麗だな、みたいな。
じゃ屋根、半分屋根の下みたいなところだったんで、管理する余裕があったんだと思います。
大事にされてる。
当別も道の駅の前だったんですけど、もう屋根なかったんで、5分後にはもう埋もれてました。
屋根のあるなし大事。なるほどね。いや、はい。素晴らしいご趣味だと思います。うん。
ありがとうございます。
そうね、これももう趣味って言えるね。
そうですね、ポケフター見て回ってますって。
すごい趣味。そして普通には伝わりづらい。
ちょっとユニークで面白いですよね。話の種になりますね。
うん、うん、いいですね。
多分僕はもうこの人生で苫小牧に行くことは二度とないと思いますが。
すごい、すごい言い切った。
まあもう何もないかな。
フェリーで行くかもよ。
ああ、苫小牧に着くんですか、フェリー。
うん、そう。
なるほど。
まあ、車持って北海道行くみたいな、もしイベントがあれば、苫小牧また行く可能性はある。
じゃあ、まだワンチャンありますね。
はい。
めちゃめちゃ喋ってしまいました。27分も、北海道の話を。
じゃあ、次の話をしようか。
軽くなんですけど、
はい、
秋に、情報処理安全確保支援士という試験を、実は受けていました。
はい。
まあこれが何かは、ちょっと、前も話してるんですけど、ぜひくかぐっていただくとして、
うん、そうですね、リンク貼っときます。
その結果が、12月の末頃にやっと出まして、遅いですね。はい、2、3ヶ月待ちました。いやーね、
仮にも IT の資格で、それどうなの？IT 使ってないでしょみたいな。
記述とかもあるんで、やっぱ人が見てるんでしょうね。
いやーね、まずちょっと、まあいいや、はい。
はい。結果は、
気になる結果は、
合格。
合格おめでとうございます。
ありがとうございます。
すごい。おめでとうございます。
それで私、情報処理安全確保支援士になる権利を得ました。
権利を得た。
はい。まあ、支援士になるには、ここからもう一個、試験があるのかな？何かしら、授業を受けて、収めるものを収めて、資格としてさらに発行してもらう必要があります。
なるほど、なかなか大変。
まあ、そこまでやると、ついに支援士となって、事業になり、独占業務を行う権利があると。
ああ、それは、やる。
やらない。
嘘、なんで結構大変な、結構勉強してたよね。
まあ、結構やりましたけど、別に、支援士になりたくてやってたわけではない。
そうか。そうか。いや、本当、おめでとうございます。
ありがとうございます。じゃ結果だけ見ると合格なんですけど、
はい。
午前が1と2があって、午後が1回だけ。で、全部で 60% を超えてたら OK みたいな感じだったかな、はい、確か。
ああ、60% か。なるほど。
はい。で、午前1が60何パー、午前2が60何パーで、午後が90何パーでした。
あ、午後が高い。
はい。いや、これもうずっとそうなんですよ、私。午後問の方がはるかに簡単。
それは、バイオリズム的な話をしてます。
いや、知識問題が辛い。
なるほど。
午後問題って、なんていうか考えれば答えが出る系のもの多いじゃないですか。
いや、わかんない、そうなんだ。そんなこと考えたことなかった。試験全般の話をしてる？
いや、この IPA 系の午前午後の分類。
ああ、もう、IPA の試験受けたの昔すぎて。
なるほど。
何も覚えてない。あ、なるほどね。IPA 系はそうだと。
はい。午前はもう本当に知識を問われてて4択答えるみたいな。
はい。
でも、はい、基本情報とかの午後はこう SQL の午後何みたいな。
なるほど。
で昔から午後の方が得意で、午前が厳しいんですけど、例に漏れず、ギリギリにやってしまいました。
いや、うん。お疲れ様です。素晴らしい。それでも合格は合格ですよ。
うん。今回合格を受けて、次は、また来年の秋のデータベーススペシャリストかなと思っております。
そうなんだ、これ、情報処理安全確保支援士になる道ではなく、まあ、他の資格を取りに行くと。
その支援士になった先でやる独占業務が、まあ、僕はあんまりその興味がないんで。
まあまあ、なるほどね。
これは、資格というか、勉強。
いや、最近勉強してないな。勉強しよう。
業務知識の勉強のついでに、その、腕試しをしたみたいな感じです。なるほど。
素晴らしい。
はい。以上。
はい。はい、おめでとうございます。あ、どうしようかな。もう、確かにいい時間なんで、私の話は、まあ、次回に持ち越そうかな。
あ、すいません。オーディブルの不況が。
いや、全然いい。全然いいですよ。だって、私は毎回出るんで。うん。
はい、アニメ全然見れてないのであんまりいい反応ができないかも。
まあアニメだけじゃないですよ、サブカルというものは。から、そうか、福原くんと話すサブカルネタはじゃあポケモン縛りがいいのか。
ポケモンの内容なら大体対応できそうではあります。
私がポケモンやってないというのは問題だけど、一つくらいやってみるか、試しに。
いいですね。
なんか人生で、今までポケモンやったことない人が、これからやった方がいいですよ、みたいな、のってあったりします？
今やるなら、剣盾はちょっと結構おすすめかもです。
そう、結構前。
そうですね。最新作は SV なんですよ。うん、その前。なんで、もうその6年。
1個前。
大前。
あ、
5年、6年前
だけど、あ、でもそのポケモンソムリエの、深田くんとしてはそれをお勧めすると。
そうですね。最新の SV は、オープンワールドになって、結構自由度が高くて、ポケモンの世界を知ってたら、そのオープンワールドめっちゃ楽しめるんですけど、何も知らないと、ただだらっ広い世界に放り出されるんで、結構、あれかなっていう気感です。
なるほどね。はい。じゃあ、やると約束はできないけれど、機会があれば、ちょっと、今の話を思い出して、
ぜひ、
やってみようかなと思います。はい。はい。私みたいにポケモンやったことない人がいれば、ぜひ参考にしてください。はい。じゃあ、今回はこんな感じですかね。
はい。
はい、じゃあありがとうございました。
ありがとうございました。